マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第464回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第464回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安谷さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ということで、今日は12月24日、クリスマスイブ。クリスマスイブなんですけども、クリスマスパーティーっぽいやつはね、うちは昨日やっちゃいまして。で、その前ですね、12月22日土曜日、ドットエンタロー勉強会、日本マイクロソフト品川本社で行いました。本当にね、たくさんの方来ていただきましてありがとうございました。今回は年末恒例ということでね、ライトニングトーク大会と、いらないもの交換会っていう、みんなでいろんなものを、主にデジタルガジェット系多いんですけど、持ち寄って、袋に詰めてですね、わかんないようにして、ビンゴゲームをやって、で当たった人から選んでいくというものなんですが、それもありまして、でその後は、私の楽しみにしている焼肉食べ放題っていう忘年会をやりました。今回ですね、ポッドキャスト番組のリンゴは踊る猿の並ばず のヨーヨーさんに来ていただいたというかですね、ちょっとご招待しまして、まあちょっと一緒に勉強会行きませんかと、あと焼肉食べ放題の忘年会ありますんで一緒に行きませんかということでお誘いしまして来ていただきまして、まあアップル大好きなヨーヨーさんにですね、もう我がマイクロソフト帝国にようこそということで来ていただきました。まあ久々にお会いできましてね、あれ会ったの本当いつ頃からだろうかな、本当に久々なんですけど、まあちょっといろいろとお話できて、ね、よかったなと思っています。ということで今ディスコードの方にもですね、ヨーヨーさんを、お誘いしまして。まあ、多分ディスコードね、私と電気屋ウォーカーのコーヒーさんとやってるディスコードの方もご覧になってる方はね、突然ヨーヨーさんが来て、おって言ってますけど、実はお誘いして、来ていただいております。まあまあ、そんなところでね、今後もまた、皆さん参加していただければなと思っております。で、今回のお話、あとは、配信に残すところ、今回と来週2回となりますが、今回お話しする内容はですね、また Windows 10のお話で、Windows サンドボックス。これについてね、お話をしたいと思います。この Windows サンドボックスっていうのは、Windows 10の Redstone 5、19H1 と呼ばれている来年4月頃にですね、提供される予定のバージョンに搭載される予定の機能の一つです。これがですね、Windows の中にですね、もう一個 Windows の環境を作ってしまうという、まあ、仮想環境のようなものを作るという機能で、まあ、サンドボックス、砂場ですよね。まあ、ここの限られた中だけで、使いますというもので、先日リリースされました、インサイダープレビュー18305、こちらから実装されています。で、このサンドボックスっていうのは、例えばそのハイパー V みたいに仮想環境を立ち上げてそこで Windows を動かすっていうんじゃなくて、まあ、Windows コンテナという、技術を利用してですね、まあ、仮想的に Windows 環境を用意して、で、本体の Windows とは全く隔離した状態で動作させるというもので、まあ、その Hyper-V との違いっていうのがコンテナ技術を使っているか、本当に仮想のマシンの技術を使っているかということになります。で、まあこれ、コンテナの話をしちゃうとですね、非常に奥が深いっていうか、これだけでも一つの大きな分野なんで、ちょっと割愛させてもらいますけども、まあOS そのものを仮想化するっていうよりは、その OS の上で、設定だとかアプリケーションとかの機能を 仮想化したのものを持って動かすということになります。で、実際だからOS の機能までは仮想環境として持ってないんですね。だから容量としてはすごく小さくて済むということで、まあ、Linux 関係ですね。それでも非常に多く使われています。まあ、皆さん知ってるところだと Docker だとかね、そういったところが有名なんですが、まあ、その中の、コンテナ技術の中の一つとして、Windows の中でもう一個 Windows を動かしてしまうというものです。で、条件としては、Windows 10 Pro もしくは Enterprise、これのですね、今回入っているインサイダープレビューの18305以降に実装されています。これが動かす条件です。ですからちょっと来年の春入れるバージョンに、まあ、問題がなければ、このままリリースされるのかなと思っています。そして、64ビット版の Windows であるということと、あとね、CPU の仮想化機能、これ Intel VT もしくは AMD V、この機能が有効になってなければなりません。で、この機能ってまあ、Core シリーズだったら大体載せてるんで、ね、Atom でさえ、後半のモデルになると、この機能載ってます。で、ただ、注意しなきゃいけないのが、BIOS とかでこの機能をオンにしないと使えないとか、あと東芝とかね、バイオもそうかな、そういったいわゆるメーカー系のパソコン、になると、BIOS で設定もできないようになっていることもあります。まあ、そこはちょっと注意していただきたいんですが、そういった仮想化機能が CPU に載っていること。で、メモリは 4GB。推奨として 8GB と言われています。だから小さい容量でも動かすことができます。だから仮想環境そのままそこに作るわけじゃないんで、その容量的にいらないですよということになっています。そしてディスクスペースは 1GB。このために 1GB 用意すればいいというふうに推奨されています。まあ、大に越したことはないんですけどね。あと CPU については2コア以上の CPU ということで、まあ大体今出回ってるね、パソコンの機能があれば、あとまあ OS がその Windows 10の Pro もしくは Enterprise であればですね、この機能を使うことができます。あと仮想化機能ですね。で、この機能その本体の Windows とは隔離した状態で動かすんで、要はセキュリティ的には安全っていうか、その中の Windows が悪さしても、実際の本体、Windows 本体には影響を及ぼさないようにしています。まあ、こういった技術はですね、ウェブブラウザの Microsoft Edge、こちらでもすでに使われている WDAG、Windows Defender Application Guard ということで、その、これ仮想技術を使って、ウェブブラウザの中だけをOS と隔離した状態で動かすって、つまりそこからウイルスが感染しようが影響はないようにしますよといった技術があるんですが、そのサンドボックスっていうのはそれを OS レベルで実現したというものになります。ただこのサンドボックスなんですが、実際使い終わるとですね、設定とかインストールしたアプリもそっくり破棄してしまいます。まあ、消してしまうんですね。ですから使い方としてはテスト環境、このアプリケーションプログラムを入れたらどういう動きするだとか、一時的にこんな設定して動かしてみたらどうなるかとかですね。そういったテスト的に使うっていうのが、まあ、用途になります。まあ、とにかく容量が小さいってことで、まあ、手軽にですね、Windows の環境を試すということができます。で、インストールそのものはですね、標準だと、デフォルトの状態だと何も入ってないんですが、これプログラムと機能という、アンインストールとかする画面ありますね。そこの中に機能の追加っていう項目があるんですが、そこの中から Windows Soundbox っていう項目がリストに出てきますね。そこにチェックを入れてインストールってやると、インストールすることができます。2回ぐらい再起動しますけども。で、その後再起動した後に、スタートメニューにですね、Windows Soundbox っていうのが出来上がってますんで、それをクリックすると Windows Soundbox 起動して、Windows が、Windows の中に1個立ち上がるということになっています。でね、すぐにできるはずなんで、私のマシン、デュアルブートで、インサイダープレビュー18305入れてるんですが、これ、私のことうまく起動できませんでした。いろんな人は起動できたってやってるんですけども、なんか、 一部問題がまだあるってことで、一部スタートメニューから起動ができないケースがあるっていうのをどっかで記事で見まして、どうもね、それは私が当たっちゃってるみたいで、本当だったら起動できて、こうでしたって話をここでしたことだったんですが、ちょっと残念ながらですね、起動しなかったですね。起動すると、一応その、Windows の設定に影響を与えることがありますよってことで、警告の画面が出てきて、それいつものことなんですが、出てきて、その後、Windows サウンドボックスってスプラッシュ画面が出てきて、画面が出てくるっていうものなんですけども、そのスプラッシュ画面からもう出てこないっていう、うんともすんとも言えない。で、プロセスもどうも残ってないっていう状態で、起こってしまってるように見えるんで、まあ、ここはちょっとフィードバックハブの方でですね、うまく起動しませんっていうことを今挙げておきました。もう一人いましたね、もうすでに。ということで、ちょっと実際試してからですね、またお話をしたいなと思ってますけども、やり方としてはですね、これだけのやり方で Windows サンドボックスっていうのを起動することができます。ね、いろいろ試してみたいけど、ちょっと環境を汚したくないなとかね、やっちゃって大丈夫かなっていうようなね、こととかいくつかあると思いますんで、まあそういったところにはですね、すごく有効じゃないかなと思います。あとは、私今自分の環境でできなかったって言いましたけど、仮想環境の中の、でさらに動かすっていうことはどうもできるみたいです。ちゃんと仮想環境の中で仮想環境を動かすっていう設定を、例えば VMware なり、してあげなきゃいけないんですけども、それさえすればですね、どうも動かすことできましたっていう、報告っていうかね、ブログもありましたんで、まあ、ちょっとそういう環境をお持ちの方はですね、試してみてもいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、Windows 10、次のバージョンで実装される予定の Windows サンドボックスについてお話をさせていただきました。まあ、これ実際私の子でも動くようになったらですね、改めてお話をしたいなと思っております。はい。第464回は、Windows のコンテナ技術を使った仮想システム、Windows サンドボックスについてお話をさせていただきました。まあ、これは面白いなと。これまあ、目玉の機能のね、一つじゃないかなと思っています。さて、そんなところで、まあ、今年も、あと、一週間か。そうですね、これ一週間後は、大晦日ですよね。一週間後の今頃は、紅白歌合戦だ。で、今年は本当に健康に気をつけて倒れないようにしていただきたいなと、本当に思っておりますけども。まあ、それ、誰の話をしてるわけじゃないんですけども。まあ、そう、面白かったのが、バックスペース FM、ポッドキャスト番組のバックスペース FM の、マストドインスタンスのグルドンの皆さんっていうか、その皆さんの一人でも私あるんですけども、散財カウンターっていうのがあって、みんなの買ったものをですね、登録してって、総額いくらだっていうのを今やってます。で、今やってるというか前からあったんですけど、最近もなんか話題の上がってるみたいで、私もちょっと登録してみました。デジカメ買いましたとか、カメラ関係多いんですけど、で、入れてたらですね、2万円未満か、2万円以内は、多分あれは散財したうちに入らないっていうことで、どうもね、カウントされなかったんですけど。で、私入れてったら、実は2000万円超えたんですね、全員で。今でも超えてるんですけど、2000万円を越したのは私です。私っていうか、たまたま私が入れた時に2000万円越したっていう。まあ、だから別にどうだってわけじゃないんですけど、まあ、皆さんいろいろ買ってますよね。私もなんだかんだでお前節約だと言いながら買ってんじゃねえかって言われるんですが、まあ結構ねそれがまたモチベーションの元になったりするんでね。まあ今年はカメラ関係多かったんですけど、来年どうするかですね。本当にメインマシンを買うって言いながら結局そっちの方お金使わなくてですね、まあSSD を交換したりとか、NAS を買って、4 テラのハードディスク買ってですね、ちょっとストレージ環境は、快適になったのと、あとすごく使いやすくなったっていうのがありますんで。まあ、今回ね、お話したの仮想的な話とか、 すると、まあ、もうちょっとパワーのあるマシンっていうのをやっぱり欲しいなと。で、動画の編集とかも公開あまりしてないんですけど、ちょこちょこやるようになったんで、まあ、そのマシンがもう来年のちょっと目標の一つかなと思っています。うん、あとね、iPad も欲しいんですけどね。一回買ったんですけど、売っちゃったんですけど、また別の用途でやっぱり欲しいなっていうことで、狙ってるんですが、そんなプロじゃなくていいんで、安い方のノーマルの iPad でいいんでね、まあ、それも欲しいなと思いつつ、あとは、Surface Pro 6に買い替えるか、というのは、まあ、どれか一つでしょうけどね、やっぱり限界あるんでね、そんなことをね、いろいろと思っています。まあ、そのとこですかね、あと、来月1月19日、これドットネタブ勉強会じゃなくて、ワンクマっていうあのコミュニティ、まあ、やっぱりマイクロソフトの製品とか技術とかを扱う、まあ、勉強会ですね。ワンクマ東京というのがあって、そちらで登壇をさせていただきます。Azure Sphere っていう、前も話しました、マイコンボードと、まあ、IoT ですね。それと、クラウドサービスも一体化したマイクロソフトの IoT ソリューションの Azure Sphere について、お話をしたいと思っております。ついにワンクマ東京にね、出られるようになったという。うん、なかなか私は感慨深いものがあるんですけどね。勉強会で喋らせてもらえるっていうのは、すごくちょっと感激をしております。まあ、なかなか横浜勉強会はね、地元だったっていうことでね、ギザさん来ますか喋りますかってやってたんですけど、今度は東京でどうですかって言われるとね、またね、東京って言うとね、集まり方違いますんでね、ちょっと楽しみにしてるのと、いい感じにもう手つけて準備進めておかないとまじいなと、そんな風に思っております。まあ、そのところで、最近木田さん写真ばっかりやってますねって言われそうなんですが、そこら辺はまだちょっといろいろ勉強会とかね、マイクロソフトの製品や技術やお伝えできるようにね、いろいろ頑張っておりますのでよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。